愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ、これはオーストラリアのエアーズロックの空撮の写真なんですけども、はい、まあ、エアーズロックって皆さん、まあ、ほとんどの方は一応ご存知だと思うんですけども、周囲11キロのですね、一枚岩ということで、まあ、一つの山全体がまあ一つの岩ということで、まあ、非常に巨大なものがですね、まあ、大原野の中にぽっつりあるわけです、はい、でこれはでもそれだけでも確かにすごいんですけども、実は地面の中にですね、まあ、それを支えるだけのものが、まあ、沈んでるというふうに考えると、はい、もっとすごいことになってると。要するに我々が周囲11キロで見えている岩というのはエアーズロックの一部分だけだということなんですね、はい、ですからそういうふうにこう一部分だけ我々は見ていると、あるいはこう分かっているつもりでも実は見えてない部分があって、でそれはいろんな自然現象でそうなってるんですけども、そういう、こう見えてない部分を想像するとか、まあ、考えると、そういうところがこう例えば研究をするとか、あるいは理科の勉強をするとかいうときに非常に大事ではないかというふうに思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は宇宙進化研究センターの清水徹准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究分野である宇宙プラズマについて伺います。先生、よく氷山の一角という言葉がありますが、 あのエアーズロックもやはり見えてる部分っていうのはわずかということなんでしょうか。
そうですね、地面は、まあ、硬いものだという、まあ、そういうイメージがありますけども、はい、やっぱり岩が重いと沈んでいくわけですね。でそうすると上に見えてる部分を支えるために、うん、下で浮力として支える部分が非常に巨大だったりするわけですね、
はい、その見えている部分と見えない部分、その想像をするというところは、先生が今研究なさってるその宇宙とまた関連するところもあるんですかね。
そうですね、宇宙も結局見えない部分が多いですので、まあ、例えばその宇宙っていうのはまあ真空で何もないというふうに皆さん思ってると思いますけども、はい、だけど実際には薄いガスが、薄い気体が流れてるんですね。それは太陽が燃えることによって出てくるプラズマというガスなんですけども、はい、それは天体望遠鏡でも見えません、でもそれが、まあ、例えばオーロラを引き起こしたりとか、はい、例えば我々が目にすることができる自然現象につながっているということなんですね、うん、
その見えないけれども確かに存在しているであろうものをこう解き明かしていくっていうような研究を先生は今もこう続けていらっしゃるということですよね。
はい、
でも昔からそういった大自然というものには興味がおありだったんですか。
はい、昔からもうやっぱり、うん、こう山を見たりとか、海を見たりとか、
はい、
まあ、あちこち旅をして、そういうのに感動するというのが非常に好きで、写真も撮ったりとか、いろいろやってきました。
今では宇宙進化研究センターに所属していらっしゃいますけれども、はい、先生が東北大学に在学中の時はその宇宙の研究か何かされてたんですか。
いや、僕は学生時代はもう全然違うことやってまして、まあ、半導体とか磁性体、磁石なんかのまあ研究をしてました。
その時は工学部でいらっしゃったんですか。
はい、工学部でした。
白血病のメカニズムを数式に表したりもするとお伺いしたんですけれども、
はい、まあ、その白血病のメカニズムっていうのは未だによく分かってない部分があるんですけども、はい、自分の体、人間の体の中の、まあ、その白血球を制御するメカニズムが何かおかしくなって白血病になるんだそうです。でそれを、まあ、数式に置き換えるとこんな感じになりますよっていうのが分かっていて、でそれを、まあ、コンピューター使って一生懸命計算してたと、まあ、そういうことをやってました。
でも自然現象をそうした数式で解いていく、例えば宇宙のことも私たちなんかこうあまりにもこう神秘で謎が多くて、まさかこの数式に直るっていうことが思いつかないんですけれども、そういったことをこう物理的に考えていくということを、それはずっとつながってるんですね。
そうですね、式で書いてしまうともう現象っていうのは違うように見えて同じだったりするんです、はい、まあ、例えば宇宙空間をその先ほど言いましたようにプラズマっていう薄いガスの流れがあるんですけども、はい、まあ、地球のこう周りでも例えば雲ができたり、まあ、風が吹いたりっていうのはやっぱりガスなんですね、はい、でそういう意味ですると式に直したときにほとんど同じになってしまうとか、
うん、
で違うところだけ、まあ、深く探求していけばいいとか、そういうふうになるんですね。 でそうするとその式をいろいろ調べたりする話になってきて、まあ我々のところだと名古屋大学とか京都大学のスーパーコンピューターを使ってますけども、その数式を解くためにそういうコンピューターを使って、まあ、1週間ぐらい計算してると、まあ計算するのはコンピューターですけどね、僕ら寝てるだけです。
でも大学を卒業後はすぐにそういった研究者になろうというお考えではなかったようですね。
僕はもう学生時代はそんな大学の先生なんて絶対嫌だと思ってましたから、もうなんかこう、ね、はい、一つの部屋のなんか机にずっと朝から晩まで座ってなんか一つのことを勉強してるっていうのはもうなんか耐えられないなと思ったんですけど、気がついたらそういうことしてたと。
まずは高校の先生になられたんですか。
はい、母が中学校の教員をしてた関係で、はい、まあ学校の先生がいいなということで、うん、一応教員採用試験も受けたりして、
はい、
まあ、落ちましたけど、いろいろあったんですけども、はい、その時にあの工業高専っていうのは国立の学校であるんですね、はい、でそこも就職口としてはどうかということを、まあ、他の方に教えていただきまして、
はい、
でその工業高専にちょっとお話を伺いしに行ったら、
うん、
もうなんか二つ返事で採用が決まってたという、まあ昔の話ですので、非常にラッキーな、
うん、
非常に運が良かったというか。
でも高専ですと生徒たちに教えるとともにご自分の研究もできるという環境だったんですか。
そうなんですね、うん、高専というところは高校と短大がくっついたようなところなんですね、
はい、
ですから高校生には高校生なりの、まあ、勉強を教えながら大学の先生と同じような仕事ができるとということで、まあ、研究もできるということだったんですね、
うん、そこで出会われたのがプラズマ。
そうですね、研究はできると言っても、まあ、さあ何を研究しているのか、もともと大学の先生なんてなるつもりなかった、
はい、
まあ、なくてそういうことをしてますから、ですから、まあ、何を研究すればいいのかっていう部分から、まあ、話が始まって、はい、大学の時の指導教官の先生に相談したら、はい、プラズマでもやってみたらとかいう話で、でその時はプラズマって何とかいう話で、まあ、何にも知らない状態で、まあ、プラズマの勉強を自分で始めたということですね。
プラズマの勉強をしていくうちにここで愛媛大学の教授と知り合うといいますか。
それも本当に運が良かったというか、はい、プラズマの勉強を始めたらどうも愛媛大学に、まあ、すごい先生がいるらしいということが分かって、それで、まあ、今の、まあ、うちのボスである宇賀井先生のところに、まあ、足しげく通うようになったんですけども、ね、
うん、
その同じような研究してる人にやっぱりある程度アドバイスを受けないと、うん、
はい、
なかなかこう新しいことを始められないんですね、
はい、
でそういう意味で宇賀井先生には随分お世話になりました、
うん、そしてこれがご縁と言っていいんでしょうか。愛媛大学に着任されますが、はいはい、2007年には宇宙進化研究センターができまして、
はいはい、
そして2008年にはそのセンターに、
はい、
部門が3つあるそうですけれども、はい、その中でも宇宙プラズマ環境研究部門に移動されたということで、
はい、はい、そうです。
そして冒頭でもお話をしましたけれども、その宇宙ももちろん見えない部分、想像でしかわからない部分というのが多いと思うんですけれども、はい、この研究というのはエアズロックのお話もありましたが、そこの部分を先生はこう解き明かしていきたいというようなお気持ちがあるんでしょうか。
もちろんそうですね、
うん、
ただ多分皆さんがこう見えてないような、例えば望遠鏡、特殊な望遠鏡で見える太陽とか、
はい、
まあ、地球の周りを人工衛星で調べてどうなってるかっていうことを理解して、うん、そこの現象を勉強しようとしてる、
うん、
まあ、その一端はオーロラとかいう形で皆さんご存知の現象になってるわけですけども、
はい、
オーロラのこう源を見てるように、そういう話ですね。
オーロラの源、
はい、
オーロラというのもなかなか見るチャンスが、いつ行ってもそのオーロラがよく見えるという地域に行けば見られるというものじゃないですよね。
もちろんそうです、まあ、弱いオーロラは普段いつも出てます、うん、
はい、
でもそれがこう人間の目で見て、あ、綺麗ですねっていうレベルまで光るのはやっぱり、まあ、太陽活動が関係してるんですけども、太陽活動が活発にならないとオーロラも綺麗には出てこないと、
うん、
でそれともちろんアラスカとかノルウェーとか行くわけですけども、はい、天気が悪いとも言いませんからね。
あ、
それとやっぱりあの明るいと見えませんから、昼間は見えません、
はい、
ですから白夜なんかの時に行くとオーロラは見えないということで、まあ、なかなか行っても見れないということはよくありますね。
オーロラと関係しているのがその太陽活動で、プラズマというのもここに関わってくるんですよね。
はい、太陽っていうのはあの、まあ、核融合反応で燃えてるんですけども、
はい、
まあ、あの核融合反応なのでいわゆる原子爆弾ですので、燃え方は半端ではないわけです
よ、はい、
でそうすると大量のガスが出ます、
はい、
でそのガスのことを我々はプラズマと呼んでいます。まあ、電気を帯びたガスになってまして、まあ、磁石とかと相互作用するという非常に複雑な、まあ、ガスになってます。
私なんかはプラズマと聞くと光とかその雷とか、あの光を発するものだというイメージがあるんですけれども、ガスであったりその太陽が爆発した時に吹く風、太陽風、
はい、
あれもプラズマと考えてほしいです。そうですね、
太陽系の中はですから太陽が燃えることによって出てくるそのプラズマっていう太陽風が流れてるんです、はい、だいたい超音速で秒速数百キロぐらいで流れてます。
秒速数百キロ
ですから、まあ、だいたい松山から大阪までだいたい1秒で行ってしまうぐらいなそのぐらいな速度で宇宙空間を、見えませんよ、
はい、
見えませんけど宇宙空間を高速で流れてます。それは太陽系の果てがだいたい地球と太陽の距離のまあ100倍からもうちょっと上ぐらいだと考えられてますけども、はい、そのぐらいのところまで太陽のガスが流れてると言われてます。
その太陽風はもちろん地球にも吹きつけてるわけですよね。
ものすごい勢いで吹きつけてますね。
でもそれを私たちが感じてないということは、地球のその大気であったりそういったものがカバーしてくれてるんです、
はい、とりあえずあの地球は磁石ですので、
はい、
まあ、北極と南極から出てくるその磁力線によって、うん、まあ、プラズマっていうその太陽から来る電気を帯びたガスを遮蔽してるんですね、であとは最終的に地球の大気が守ってくれてるわけですけど、まあ、そうやってこう二重三重で人間は太陽風から守られているということなんですね。
本当に見えないですけど本当にありがたいですね、
はい、ですから宇宙空間にあの出ていく宇宙飛行士の方なんかは実は非常に命がけなことをしていて、まあ、例えばその空気がないところですので、
はい、
そうすると太陽からやってくるプラズマもそうですし、あとX線とかガンマ線という放射線をもろに浴びます。でそうすると、まあ、放射線被曝の問題が起こって、まあ、あの地球のちょっと上空だったらいいんですけども、例えば火星まで行って帰ってくるっていうプロジェクトが今進んでますけども、
はい、
実際にどのぐらい放射線被曝するかっていう話になった時に、うん、もう殺人的な被曝量になるんだそうです、
うん、
ですからそこをどうするかとかいう研究も今されてますね。
人類が宇宙に進出していくためには今後乗り越えなきゃいけない課題というのは多いと思うんですけれども、そのためにもその地球周辺の現象ですとかそういったことをこれから知っていく必要性があるということですよね。
はい、そうですね、まあ、我々はこう住んでるところはまあ少し分かってきたかなっていう感じなんですけど、はい、宇宙空間のことはまだまだ分からないことがいっぱいあるんですね、うん、でそういう部分はやっぱり実際にそこに衛星を打ち上げたり、まあ、人を送り込んで調べていかないといけない、まあ、少しずつそういうことをしてるっていうのが今の状態ですね。
来週はさらにオーロラの発生について詳しく教えていただきたいと思います。そして今後の展望についても伺ってまいります。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き宇宙進化研究センターの清水徹准教授にお話を伺います。お楽しみに。